山根さんが知的障害のある人の生活支援を仕事として選択したのは、大学時代の経験が元となっています。大学進学の際、社会福祉について学ぶことに興味を持った山根さんは、京都の大学の社会福祉学部を進学先として選択しました。社会福祉学部という環境もあって、学生たちは様々なボランティア活動をしており、山根さんは障害児の学童保育のボランティアをするようになりました。その学童保育のボランティア活動の中で、山根さんはある自閉症の男の子と関わるようになりました。障害の程度が重たかったその男の子への対応に、山根さんらボランティアの人たちは悩むことも多くあったそうです。その時のことを振り返っていただきました。
そこで関わってたのは本当にとても元気な男の子で、やっぱりあの今から振り返ると、自閉症の男の子だったんだと思うんですけども、の場面戻しってその時は教えてもらったんですけども、こう2人でこう街を歩いてると突然こう不意にいなくなって、いないと思ったら10メートルぐらい後ろの道にあるスノコのところを何回もまたいでいたりとか、なんかそういうことがすごい多かったですね。で、彼もやっぱり先の見通しがわからなくて、なんかあの家に帰るとか言って、いやいやまだだよとか、まだ活動あるよとか言うと、それで結構混乱して、なんかこう泣き叫んだりとか、それがひどくなると、僕たちにこう掴みかかったりとか、噛みついてるときは噛みついちゃったりとか、そういうことがすごい多くて、で、なんか、あ、この子なんか元気やけど大変やなっていうのがすごい思いながら当時は関わってました。
実際に対応すると苦労することも多くあったのですが、療育手帳と呼ばれる知的障害のある人たちに支給される障害者手帳上では、その男の子の障害の程度は軽いものとされていました。療育手帳の判定は検査の判定基準によって重く出る人と軽く出る人がいます。自閉症のある人の半数以上は知的障害を伴っていますが、高機能自閉症と呼ばれる読み書きや計算といった知的行動面ではあまり問題のない人もいます。その自閉症の男の子も読み書きはできるのですが、一つのことに固執してしまい、なかなか終わらせられなかったり、ちょっとした不安から混乱してパニックを起こしてしまったりということがよくありました。しかし、山根さんが大学生だった当時は、療育手帳の判定にそういったことはあまり加味されていませんでした。山根さんの記憶が曖昧かもしれないということですが、当時京都では新版形式という発達検査が用いられており、その検査で出る IQ を基準として療育手帳の判定が行われていました。その発達検査では文字が書けたり、一定の言葉をしゃべることができたりするとテスト上の点数は高くなります。その結果、障害の程度は軽いとされてしまい、実際に対応した際の行動などは判定に反映されていなかったのです。山根さんはそのような状況に疑問を持ちました。就職活動を始めた頃は、高齢者介護の仕事をしようかと考えていた山根さんでしたが、ボランティアでの経験や療育手帳の判定に対して感じた疑問や違和感がいつまでも残っていたこともあって、山根さんは知的障害者の生活支援を仕事にすることを決めました。